もしもし、テレフォン人生相談です。
はじめまして、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
はい、実の母との関係についてお伺いしたいんですけれども。
はい、実の母。
はい。
はい、あなたを産み育てたお母さんですね。
あ、はい。
はい。何が起きてますか。
はい、私は生まれて間もなく、実の母ではなく、近所のおばさんに育てられたんですね。
そういう話なんですか。
はい。
じゃあ実の母というのはやっぱり産んだという意味でのお母さん。
はい、はい、そうですね。
はいはい。
それで実の母に産んでもらって、はい、祖母、つまり母の義理の母、はい、私のおばあさんの友達に育てられたんです、はい、私は。
おばあさんの友達。
はい。
はい。
つまり母から私を取り上げて、おばあさんがおばあさんの友達に私を育てさせたんですね。
はい。
でもそれは目の前の家なんですよ。
はあ。
それで、私は学校から帰って、もう生まれて間もなくだったんですけども、ですので母に抱いてもらったり甘えたりした記憶はないんですが、この人が私の母だっていうことは十分承知の上で、そして育てられた おばさんは48歳年上の、まあ、おばあさんの友達ですので、48歳のそのおばさんたちに育てられたんですね。
はい。
で、まあ、幼稚園でも学校でも帰ってきて、必要な手紙とか、まあ、お金がかかることは母にこれを学校からのお手紙だよって渡して、
はい、
で自分の家でご飯を食べて、で養母の家にもう一回夕飯を食べに行って、養母の家で寝てたっていうような暮らしをしてたんですよ。
じゃあ夕飯2回食べちゃうんですか。
そうですね。
あれや、
本当は自分の家では食べたくないんだけど、まあ母の手前っていうか、この人が自分の母だだしっていう感じで、
はい、
1回ぐらいは自分家にも顔出さなきゃっていう感じで、
はい
はい、そういう暮らしをしてたんですが、そのおばさん、はい、おじさんはとっても可愛がってくれて、
はい、
大事に大事に一つのお布団でおばさんとずっと寝てるぐらい楽しく過ごしてたんですが、この人が私の本当の親ではないっていうことは知りながらいたんですね。で、まあ、14歳の時におばさんが、おじさんが定年退職をしまして、
はい、
遠くに引っ越すことになったんです、
はい、
で14歳の時に私をもう自分の母のところに戻して、
はい、
おばさんとおじさんは、まあ、遠い飛行機で行かなければいけないような都市に引っ越していってしまったんですね、はい。でも私はその時、まあ、今日からご飯が一食増えるわって母に言われて自分の家に戻って、はい、まあ、母からはお前と一緒に暮らしたかったんだよ、今から仲良くしようねっていう言葉は全くなく、
はい、
まあ、いじめをするようなひどい言葉をかけたりとかそういうことはないかったし、
はい、
私が14歳に自宅に戻ったら私の勉強部屋を庭に増築してくれて部屋を作ってくれたり、
うん、
短大に行かせてくれたり、
はい、
お小遣いは普通以上にもらえたりはしてましたが、
はい、
うん、私は全くなんていうのかな、例えば学校で何があったとかいう話、遠足行って誰とご飯食べたとか修学旅行行って楽しかったとかそういう話を喉元からしたいなと思っても聞いてくれた覚えは全くなくて、
はい、
なんていうのかな、勉強をすっごい頑張ってクラスで2番とか取っても褒めてくれるわけでもないし、かといって成績が下がってもけなすわけでもないっていうような母だったんです、ね、
あなたに対する興味がないっていうことですか。
そんな感じで、そうです、うん、
まあ、ないとは言い切らないにしろ薄いってことですね。
そうですね、
うん、で、ごめんなさい、あなた今おいくつですか。
あ、私59歳です。
59歳、
はい、
でお母さんは
83です。
83歳、
はい、
で 母との関係ということですけども、
はい、
あなた生まれたってことはお父さんいたわけですよね。
はいはい。
お父さんはどうなっちゃったの？
あ、20年前に亡くなってます。
ということはそのお父さんはお母さんと一緒に暮らしてたんですか？
はい、そうです。お父さんとお母さんと、その意地悪だったおばあさんは私が18歳まで暮らしてました。
ご兄弟は？
あ、弟が5歳下の弟が54歳です。
で、この弟さんはどういう育ち方をしたんですか？
あ、母と父と弟とおばあさんというか普通に暮らしました。
これあなたがそのおばあちゃんが、
はい、
あなたが生まれてすぐそのおばあちゃんの友達につまり養父母に渡したというのは、
はい、
どういう理由なんですか？
それは父の妹たちも一緒に暮らしてたので、
はい、
まあなんていうのかな、しっかり家事とかをやるためになのかちょっとよくわかりませんが、私としては懐いたんですね、その養父母のに、
はい、
が可愛がってくれた。
ということはお父さんとお母さんがそばにいて、
はい、
でなんか懐いちゃった方のお家にずっといたっていうことなんですかね？
そうですね。
そういうことなんですかね？
はい、はい、そうですね、
うんうん、何かその、はい、もらわれていったとかそういうことじゃないんですね？
そういうことではない
です。そういうことじゃないんですね。それで、
はい、そういうことです。
さあ、なんとなくそういう関係で今まで来たということは分かりましたけど、今何が問題ですか？
はい、何が問題かと言いますと、
はい、
今から6年前に、
はい、
あの相続の話が出まして、
はい、
母がちょっとあんたハンコを持ってきてよっていうことで、私が実家に行きましたら、家土地持ってる貯金そして生命保険すべて弟にあげるっていう話になったんですね。
うん、
それで弟夫婦に老後の面倒を見てもらうから、もうお前は放棄しなさいっていうことで、ハンコを持って来てよ来てよっていう感じだったんですよ。
はい、
でとにかく私は素直にハンコを押してしまったんですね、6年前に。
はい、
で5年前ぐらいからなんていうのかな、その話とともに私の心の中に、その幼い頃に私の気持ちを大事にしてくれなかったっていう、今まで臭いものに蓋をしてた気持ちがふつふつと湧き上がってきて、母に攻撃的になって、幼い頃の恨みをこうぶつけ始めたんですよ、5年前から、
はい、
でまあ年に3回か4回ぐらい電話したり、1回か2回会って、でも、あ、この前は言い過ぎてごめんねっていう時もあるし、ちょっともうちょっと聞きたいことがあるんだけど答えてくれるって言ってみたり、そんな関係が5年ぐらい続いてるんですが、
はい、
母がだいぶ弱ってきて、ですので、ご質問としては、このまん、もっともっと昔のことを聞きたいっていう気持ちもあるし、私がこれから生きていくのにどうしたらいいかなっていう相談なんですけど。
はい、あなたの心の止まり木といいますか、
はい、
今あなたがどういう心のありようで生きていくべきなのか、まさに問題はここですね。
はい、はい、そうです。
はい、では今日の愛藤さんの先生紹介いたします。幼児教育研究の大原恵子先生です。よろしくお願いします。
こんにちは。
お願いいたします。
あなたが一番求めているのは、
はい、
この83歳のお母さんですよ。
はい、あ、
好きで好きでたまらないんです。
あ、
そしてあなたが、はい、その、
はい、
お母さん、あなた一つ手に聞いてるとか幼児期の話で、私は全く客観的に聞いたんですね。
はい、
この83歳のお母さんは、
はい、
当時、
はい、
生き地獄でしょうね。
あ、
なぜならば、
はい、
目の前に我が子がいながら、
はい、
我が子が違うおばさんのところに行ってるわけですよ。
そうです。はい、
そしてその違うおばさんのところに、はい、我が子が本当に実の母のように慕ってるのを見るっていうことはね、
はい、
そこにね、母たる愛情がなかったとしても、 姑、はい、とかすごいほとんど敵人だらけなんですよ。
はいはい。であ、私のことをあんたは敵側に、
ああ、そうでしょうね、
と思ってたって。
そうです、
8年前に言ってます。
あの、大体犠牲になるのは女の子なんですね、
はい、
男の子は弱いから。だから、はい、お母さんがお父様のご親戚とか云々の中でお母さん一人が自分で自分を守ってきたんですよ、はい、その時に、はい、このあなたを守るには、はい、私は他人じゃなくてダメなんです、は
い、
そうしなければ、はい、このあなたが実の母に思ってましたと義理のお母さんたちが、はい、あなたの お母さんのいる前で本当に仲良くするんですよ、うん、
あ、はい、
それはいいか悪いか別です。
はい、
それには何かあなたの知らない、
はい、
この家族構成の中にあったような気がするんです。
あ、はい、
ですから、はい、今あなたはお母さんに対してここまで悩むってことは、うん、やっぱり生みの親って大きいんですね。
はいはいはい。
もう求めて求めて求めたの。もしあなたが、
はい、
自分の中に綺麗事かもしれないけどこのお母さんが好きだと分かったならば、
はい、あ、はい、
好き、アンビバレントで好きだけど嫌いでしょ。
そうですね、はい。
もっと言うとあなたが好きだったお母さん、
うーん、
だから最後はもう、もしあなたができるならばですよ、
はい、
私はこの年になって感じたのは、
え、
受け入れてあげることが一番の応用効果かなと思ったんです。
うーん、
私は両親とももう亡くしてしまったんです、はい、
うーん、
アンビバレントもありました。
うん、
好きだけど嫌いっていうの、
うーん、
ありました。
はい、
だけど、
うん、
そういう時っていうのは夜寝れない時もあるんですよ。
あ、そうですね、
つまり過去の執着に引きずられて、
はいはいはい、
だから私は母は幸せになってほしい、
ええ、
母の子でよかったってことを思っていくと、
思うと思えば思えるんです、
ね、思えるでしょ、
はい、
そうするとね、一回と本当にね、過去がないんです。
うん、そうそうそうそう、思うと思えば思えるんですよね。
あの、あなたは捨てられてはないんです、お母さんに。で、あなたが向こうのおばさんに行ってる間に、はい、お母さんも泣いてたってことだけ分かってほしいんです。私は今日お電話いただいたのは、幸せになってください、女ではなくって、はい、あなたは捨てられたんじゃないんですよってことです。
あ、
そして、
はい、
寂しかったかもしれないけども、お母さんの忍耐と我慢で、義理のお母さんとの関係がうまくいったんですよってことです。
はい、
守られてあなたは生きてきたんですよ。
ああ。
見える愛と、見えない隠れた愛に、あなたは守られてましたね。
ああ。
ブレてないもん。育ての親もブレてないです。
はい。
海の親もブレてないですよね。
うん。
大事なんだなって私は思いましたけど、今回。
うん。
でね、今、ドリア先生、この心ってすごいものですから、今伺ってみますね。
はい。
親子ってそんなもんです、先生、いかがでしょうか。
あの、最初お話伺った時ね、なんか何かにつけて淡白な興味を持てないお母さんなのかなっていう気がしたんですけども、もう全然違いましたね、はい、今話を聞いていたら、あの、本当に相手の立場に立ってものを考えるってのはこういうことなんだなっていうふうに、
あ、
自分も今日は勉強させてもらったんですけども、
あの、私の立場に立って母は考えてくれてたんですね。
そうなんですね。
うん、
で、そのことを今日は新しい光としてあなたの心の中にそれを差し込んだだけで、
はい、
あの、何を具体的にするっていうことじゃなくてね、
はい、
それが何よりも基本的な大きな変化じゃないでしょうか。
あ、はい、私自分のことばっかりだったと思います。
うん、
はい、
あ、よろしいですか。
はい、わかりました、はい、どうもありがとうございました。
失礼します。幸せに。
はい、ありがとうございました。はい、失礼します。